ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日どうもお世話になりまして、金曜日久しぶりに生高橋さんに西村もねご挨拶をさせていただいたんです。あの先週生配信の中でこの後も少し触れるんですけれども、あのオッペンハイマーという映画の中で、あの実はオッペンハイマーとアインシュタインがあのお話をすると、結構広いなんか湖の近くのいい景色があるんですけれども、
あそこ、あの湖じゃなくて池、
池か、あ池ですか。
そんなに大きくない池ですけどね。
そんなに大きくない池でした。あれ高橋さんなんかお近くなんですって。
すぐ、じゃあ、プリンストンに留学した時に近くに住んでたんですけど、よく行きました、あの辺りは。
えということは今回映画見てあのシーンがあった時、あ知ってるところだって
。 あそこだ、まあ、あのアドバンストスタディーズって、まあ、高等研究所ってのがありましてね、あのその近くですね、あの近く 裏あたりにあの池があったと思うんだけど、
あそこで実際にアインシュタインとオッペンハイマーはああいう形で会話をしてたんですね。
それはダブってっからダブってっからそうでしょうね。
いや そこに高橋陽一もいたんですね。時代はちょっと近
く私はまだほとんど生きて、まだ生まれてないような時ですけど、ね、
でもあのなんて言うんでしょう、こんな世界的な映画で自分がなんか行ったことがあるところがこうあるって、うん、それこそ聖地巡礼の気持ちがちょっとなんか高橋さんお分かりになるんじゃないですか。
そうですよ ね、あそこかと思うので、それなりにあれですよね、うん、あの満足感がありますよね。
感慨深いところで終わりだと思いますが、さあ、その高橋さんに、後ほどまたオッペンハイマーについてはお話を伺いますが、うん、まずはこちらでございます、はい、岸田総理今日からアメリカでございます。さ、外務省のホームページによりますと、4月8日から14日まで岸田総理アメリカを国賓待遇で公式訪問をする予定です。日本の総理大臣による公式訪問としては9年ぶりということになります。岸田総理ワシントン DC では4月10日に日米首脳会談や公式晩餐会に出席するほか、11日にはアメリカの連邦議会上院下院合同会議において演説を行うとともに、日米フィリピンの首脳会合に出席する予定です。ワシントン DC での日程の後、岸田総理ノースカロライナを訪問いたしまして14日帰国予定というところなんですが、さあ高橋さん、今回のアメリカ訪問なんですけれども、先日の生配信の中でもいろいろとコメントをいただいたんですが、今までの日米関係いろいろ助けられていたが、日本がアメリカをサポートしていく時代に入ったことを考えたいという発言に注目をされていましたが、このあたりの注目ポイントって高橋さんどういうふうに見ればいいでしょうか、このあたりね、
まあ、それはアメリカにとってすごく嬉しいでしょうけどね。いずれ、まあ、今岸田政権があのすごく支持率低いですからね、
はい、
こういう支持率低い時に外交すると結構ろくなことないんですけどね。まあ、無理しちゃってね、ここで点数稼ごうと思って、うん、はい、まあ、余計なね、負担をね、日本が負わないようにというふうには思いますけどね、まあ、外交ですからね、ウィンウィンでいかないとね。
日本がアメリカをサポートしていく時代、高橋さん、具体的に言うと、見えるところっていうと、解説いただきたいと思いますけども。いや、
最悪は多分、ウクライナの話を支援するって話になるでしょう。
最悪は、ね、はい。
最悪っていうかね、あと、北朝鮮を、は、拉致問題で国交正常化を優先するみたいなね、ニュアンスが出ると最悪ですよね。
まあ、やっぱりこのあたり、年明け具合から北朝鮮サイドからポロポロとそういったお話漏れてましたけれども、このあたり見込んでっていうところあったんでしょうかね。やっぱり
アメリカと一緒にね、なんていうかな、国交正常化に注力したいっていうかね、そういう話を、メッセージを出すっていうのは、拉致問題が後回しになるってことになりますからね。だからそういう話が出たら困る。でもこの国交正常化に注力したいっていうのは、はい、案外みんなそれはそうかなと思っちゃうんですよね。でもそれはあんまり正しくないやり方で、だって拉致問題解決しない限りね、国交正常化ができるわけないんですけどね。
でも国交正常化を先に結んじゃったらそのあたりこうまたうやむやっとなっちゃう、う
ん、なるかもしれないし、だからそういう言葉の一個一個にちょっと気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけどね。あのだからそこをあの北朝鮮もちゃんと分かってるから、まあ、いろんな無理なんだ今までたくさんいろんな言ってきたんじゃないですかね。それがあの、はい、今までポロポロポロポロ出てきたあの北朝鮮からポロポロ出て情報が出てきてますよね、だと私は思いましたけどね、はい、
これ高橋さん、あの事務方含めて総理もそうなんですけれども、ここまではいけるみたいなお話ってどれぐらい持っていくのか、向こう、うん、
アメリカとの間はね、ほとんど詰めて終わりですよ。だからそれアメリカとの間は大したことないんですけどね、
はい、
だからその時に、うん、まあ、北朝鮮の話をちょっと言及どこまでするかっていうのは、
はい、
まあそれはあれですね、事務方で詰められないところもちょっとありますからね。
ということはあの首脳同士の会談になった時に出てくるということがあるわけですね、その内容まで。う
ん、けれど、はい、うん、まあ、北朝鮮の場合はね、あの首脳同士の会談を先にしたいと思ったら結構やられるんですよね。
あ、なるほど、うん、先にその首脳会談をやるということが一つのもうメッセージになっちゃうというところがあるでしょうね。
そうでしょうね、やっぱりね、う
ん、ということはアメリカとの今回バイデンさんとの会談というところで言うと、ほぼほぼ持ってったものがそのまんま、
あ、だから結構、うん、あの、まあ、例えばね、自衛隊との協力とかね、
はい、
まあ、これは予定通りの話なんですよね、
はい、
あ
まりサプライズっていうのは考えにくいところがあるんですか。あ、
その事務方でやるときにはサプライズ、アメリカとの相手はあんまりない
と思いますよ。ないということなんでしょうね、
まあ、でもだからその時 の会談の雰囲気でね、うん、あのバイデンとの間でね、よくこんな楽しみじゃないかなって出ちゃったのは結構大変なんですよね。
あの、何ですか、それは岸田さんがポロッと踏み込んじゃうケースっていうのもあったりするわけなんですか。
それはありますよ、あの いつも、うん、あのだからそれは全然なかったらね、すごいつまんない会談になりますからね。
まあこれがいいように高橋さんおっしゃるようにウィンウィンで転がればいいんだけど、
うん、
どっちかにこう比重がこう片方に向いちゃったら、ややこしいことになってくる
の、ややこしいのになっちゃいますよね。だからまあただね、事務方の読み上げるだけだったらものすごい簡単ですけどね。あなたはわざわざ行く必要ないんだよ、本人が。
そうか。ということは、どうなんですか高橋さん、事務方の方はちょっとヒヤヒヤしながらなんですかね、やっぱり。
いやいやつでも、でもまあ、政治決定はしょうがないですから、そんなもん別にね、ヒヤヒヤ全部自分がね、責任を負うわけじゃないですからね。あの別にそれは達観して、あの、まあ見てますけどね。
はい。一方で、国内はですね、まあ、裏金処分のお話、なんか、週末挟んで、まあ、いろんな情報またね、こう、ワイドショー情報番組含めて整理してきて、うん、やっぱり納得いかんなと思っている方が多くなってきて、岸田、おろしというもどうでしょう、党内からもやっぱり出始めるんでしょうか、これね。
だから、おろしがね、出るくらい元気があるんだったらまだいいんですけどね。なんかもう、おろしも出ないくらいにね、うん、あの自民党内でね、エネルギーがないっていうのはちょっとね。
そう、出なきゃ出ないで自民党どうなってんだってことなんですか、これ。
そうだそうでしょう、うん、普通はあのエネルギーが溢れててね、うん、脅しがある方のがまだまともでしょ
う。
ま
あそれは次がまああるということでしょうし、うん、次の人たち控えてるってことなんでしょうけれども、そうか、
脅しが出ないで、はあ、分かりましたってみんないいダクダクとしたがっちゃったらもう独裁みたくなりますから ね、すごくつまんなくなりますよね。
あのどうですか、やっぱりこの方米での成果みたいなものっていうのが、その後の動きに高さん、これは影響あると見ていいんでしょうか。
まあ、あの岸田さんはそれはね、うん、あの成果っていうのを上げてね、うん、脅しを抑えかかるということなんだと思いますよ。
ということは高さん、そのために、なんかかなりの情報を向こうにしちゃうケースもあるんじゃないかということなんでしょうね、その中でね。
そうなると困るなと思って、ってそれはなきゃないでいいですけどね。ただなきゃないで、あのただ演説しに行っただけならいいですけどね。
なきゃないでただ演説しに行くだけ。はい、ね、まあ一つでもあの議会の中で演説するって言ったらすごいメッセージには高橋さん、これなるんでしょうか。
でもそこでアメリカを助けますって言ってね、うん、そしたらみんな、まあ、バイデン政権喜ぶに決まってますよ。
それだけにならないように。なるほど、
そう、
はい、では続いてこちらでございます。さあ、映画オッペンハイマーとセキュリティクリアンスについてお話をお伺いいたします。 アカデミー賞で作品賞を含む最多7部門を受賞いたしました映画オッペンハイマー、3月29日日本で公開されました。第二次大戦中アメリカで秘密裏に始まった原子爆弾製造計画、通称マンハッタン計画、その計画を指揮しました科学者のオッペンハイマーの栄光と没落を描いたという話題作ですね。この映画はオッペンハイマーの学生時代からマンハッタン計画、そして第二次大戦後にスパイとのつながりを指摘されて公聴会で証言するシーンなどで、まあ、構成されているという内容なんですけれども、全世界で1400億円以上の興行収入があったという大作と、まあ、今ちょうど日本の国会で審議されているセキュリティクリアンスに高橋さん、まあ、チェックされたということなんですが、この関係を見ていきたいと思いますが、さあ高橋さん、改めてこの映画オッペンハイマー3時間ご覧になってみていかがでしたでしょうか、高橋さんの感想というのは。
日本人としては腹が立ちますね、はっきり言えばね。
うーん、
これはね、まあ、腹立つからあれでしょう、あの日本公演をね、するかしないかって最後まで 迷ったんだと思いますよ、ね、正直言うところは、はい、
そうでしょうね、
だから日本人として腹が立つんで、まあ、だから私なんかだから見ててあれですよね、あのさっきほど言われてね、学生時代、学生時代の話っていうのは、まあ、あのケンブリッジとゲッチンゲン大学っていうところに留学した話なんでね、私はこれは結構面白いなと思って見てたんだけど、あの原爆をね、ロシアのあのやってる話って、気分良くないですよね、
まあ、結果それがこれだけ多くの被害があって、特にあのどこに落とすかっていう話とかがあった時とかっていうのは非常に生々しいところであり、
でも、本当は最初はドイツなのにね、思いをもう開発しちゃったから、じゃあ日本に落とせっていうような雰囲気で喋ってるから、ふざけんねえって正直と思いますよね、
そのオッペンハイマーなんですけれども、まあ、この原爆を開発した後、まあ、なんですけど、一時はこのアメリカを救った英雄ということで、そのあたり映画でも描かれてたんですが、その後なんですけれども、スパイとのつながりを指摘されて公聴会で証言求められるということあるんですが、高さん、まさにこれが今日本の国会で
セキュリティクリアランスです、
はい、
あの映画の中でもね、セキュリティクリアランスってじゃあはっきり言ってましたからね、
はい、
だからセキュリティクリアランスの問題で、まあ、あの公職剥奪っていうのをね、まあ、あの審議会 の委員とか委員会人員を全部剥奪するって、そういうふうなことをオッペンハイマーは一回やられたんですけどね、その時にやっぱりあれですよね、あの年号になっている女性との関係とかね、そういうのがたくさん出てくるわけですよね、でその時に、まあ、年号になっている女性が共産党委員だったかいうのはダメなんでね、だからそう、日本でもセキュリティクリアランスの時にやっぱりそういうふうに、あのこれはハニートラップ条項ってやつですけどね、そういうのをチェックしなきゃいかんので、アメリカなんかだからそういうオッペンハイマーの映画見てても、まあ、そこを中心にやってましたからね、
結構審査されてましたもんね、あそこね、
そう、あれ肝なんですよね、やっぱりあのセキュリティクリアランスの、でもちょっと衆議院で通過した今回の日本のセキュリティクリアランス法案を見ると、あれですね、あのハニートラップ条項入ってないんでね、ああいう風なシーンはないですね、日本であとね、
あの国民民主党の玉木さんがそれがないってとこれ意味ないんじゃないかっていう
ね、それはこんなの常識ですよ、はっきり言えば、あの常識で、だからオッペンハイマーの映画を見ても分かる通りね、あのそんなのアメリカだったら戦後すぐからずっとやってるわけですよね、あのそもそもハニートラップが一番あの何点かな、こどっちゃいっちゃうのでコスパが高いいんです、いいんで、どこの国でも実はやりますよ、
だから高橋さん、この間配信の中でもおっしゃっていただいたんですが、これに反対する人っていうのは身にやましいことがあるんじゃない
か、そりゃそうでしょ、だって別に私なんか反対しないし、それいいんじゃないのって言うんだけど、なんか変な理屈つけて反対する人ってわけわかんないですよ、
どうですか、
この何なんですかこれ、
審議されるとこの形で通過していく形になるんでしょうか、
衆議院があれでって参議院だって別に同じようになっちゃって、そのまま通る可能性高いんじゃないですか、
ねえ、となってくると結構肝の部分の位置 高橋さんなんなら今お話聞いてるとかなり重要なシーン、うんうん、あの要項かなという感じはありますね。今お話聞いてるとね、
あのオッペンハイマーの映画見てどうですか、このシーン多かったでしょ。
そうですよね、なんか結局そこのお話ベースでしたもんね。
あ
の
そうですよ、
公聴会に関して言うとね、
そうですよ、だから、ね、公聴会とかね、あの公聴会以前もね、うん、セキュリティクリアランスにこんなんすごくチェックしたはずなんで ね、うん、それだから日本ではチェックなしっていうだったら、うん、あのオッペンハイマーの事例みたいがあった時に日本で、うん、では実はそれはチェックできないんでしょうね。ま
あ、もしこれから映画ご覧になるという方はそのあたり注目してご覧になっていただくといいかなと思うんですけど、あの、うん、先ほどちょっとお話伺ったそのプリンストンの池の近くの場所っていうのはあの、本当だこう広い感じで確かにおっしゃるように池あってなんですけど、あそこなんかは結構皆さん普通になんか出入りができる場所なんですか。
まあ、あの普通に出入りができるし、あのあと、まあ、研究所にの中は入りにくいですけどね、さすがに、うん、あの外は全然普通の道ですから。
あ、じゃあこれ世界中からもしかしたら聖地巡礼で行く人がいるかもしれませんね。
どうかなあんなところに。
え、僕らでも行こうと思えば
行けますよ。
行けるんですね。
あとあのアインシュタインドライブとかね、オッペンハイマーレインってね、はい、あの道に、はい、あの小道にそういう名前がついてるんでね。
あ、そうなんですか。
それで、だからそれであの、アインシュタインの住んでた家なんてね、今でも私が行ってる時ありましたから、多分今でもありますよ。
そうなんですか。それって普通に立ってるんですか。もうなんか、
そうそう、普通に立ってて、普通全然違う人が普通に住んでますよ。
全然、そうなんですか。なんか日本だったらもうそれなんかしっかりね、どっかで保存しようみたいな感じになるのかなと思う。
そういう感覚じゃないですね。なんか普通の人が住んでましたね。
そう、俺んちアインシュタイン住んでたんだって。そうそうそう、
住んでた家だって。
あ、そうです。ぜひそのあたりもご覧になる方お楽しみいただきたいと思いますが、では続いてこちらでございます。さあ、時刻6時42分になります。さあ、日銀短観が示す今後の日本経済はでございます。日経新聞によりますと、日銀が4月の1日に発表いたしました3月の全国企業短期経済観測調査、いわゆる短観で、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数、前回2023年12月調査から2ポイント悪化して、これプラス11という数字でした。悪化は4期ぶりとなります。一方で大企業の非製造業の指数、好調なインバウンド指数など重要インバウンド需要などを背景に8期連続で改善をしております。また中小企業の製造業ではマイナス1と、こちらも4期ぶりの悪化、中小企業非製造業はプラス13と、こちらも8期ぶりの悪化となっていますが、さあ高橋さん、この短観の数字ご覧になって、高橋さん、どういうふうにこの数字をご覧になってますでしょうか。
まあ、これあの、ね、大企業と中小企業で、はい、あと製造非製造業、非製造業って言って、はい、4つあるんですけどね、はい、見るのが、まあ、1つだから大企業の非製造業だけはちょこっといいけど、他は良くないですよね、はい、うん、だからまああんまりいい数字じゃないなと思いましたけどね、
うん、これ高さんどうなんでしょう、政府の経済政策みたいなものが変わっていれば、この数字もやっぱり変わっていたんでしょうか。
昨年末にね、減税をしておけばね、
はい、
これで多分みんな結構良かったと思いましたよ。
あ、これ
昨年末の減税を、うん、あの今年の6月以降に、はい、6月に伸ばしちゃったんだ ね、
そうですよね、
やっぱりタイミング、はい、あの政策っていうのはね、多分一番重要なのはタイミングなんですよ。
あ、そうですか。
あの金額よりかはね、タイミングの方が重要なんです。だからタイミング良ければちっちゃい金額でもね、好循環になるんで、
はい、
あの悪循環になってからやった政策っていうのはね、いくらつぎ込んでもうまくいかないんですけどね。
ということは結局そのタイミングを誰がどう判断するのか、結構大きなところなんですね、うん、今それを話伺うとね、うん、
そうですよ。だからタイミングの問題があるんだけど、その時に、うん、昨年末にできたのに、それでちょっと、まあ、あのいろんなデータから見て、うん、だんだんちょっと おましくないなっていうのは、あのそういうデータがあったんで、うん、昨年末にやるか6月にやるかってチョイスがあればね、うん、それは昨年末ですよ。それが正しいですよ。それやんなかった、やんないとこういうことになります、
うん、これ6月に今度まあありますけれども、うん、これでじゃあ 大きく改善するかっていうとこの
あ
たり
一回だから悪循環になっちゃうと、うん、やっても焼け石に水って可能性が出てくるんです。
そうか、悪循環になっちゃうと今度金額多少多めに突っ込んだと仮にしてもということなんですね、
うん、大きく突っ込まないで、要するに昨年末にやるのと数字一緒ですからね、うん、これだったら昨年末にやっていた方が良かったっていうだけですね。
高橋さん、能登半島地震の補正予算もね、
入るのか、うん、やんないからちまちまちまちま、うん、予備費で対応するから、うん、予備費っていうのは手続きがめんどくさいんでね、ちまちましちゃうんですよ、
うん、
だからあれもダメですよね。だから、うん、ああいう時に東日本 大震災のようにね、はい、うん、あと熊本の時もいつでもそうなんですけど、1ヶ月で補正予算を組んどけば、うん、まあ、2月の頭には補正予算出るんですよね、うん、それでそこであれですよね、ちまちましないでね、ドカンとやっとけば、うん、今回の単価はあんまり悪い数字にならなかったかもしれないですよね、
うん、高さん、3ヶ月後の見通しというのも出てるそうなんですけれども、うん、これも思わしくない、
よくないですよね。だから要はちょっと悪循環に入るかどうかっていうちょっと微妙になってますよね。
これはどうなんでしょう、やはりその日銀のマイナス金利の解除みたいなところっていうのは、
それはね、うん、ちょっと織り込んでるちょっとはあるんですけどね、
はい、
まあ、それとともにさっき言った、まあ、財政政策をいいタイミングでやらなかったって2つの要因があると思いますけどね、
うん、なんか、それこそこの春闘もね、うん、比較的というか数字が良くて、うん、はい、なんならちょっと明るい兆しが見えてるかなと我々思ってたんですが、
あ、それはね、うん、データとしてはね、実はね、春闘とかこういうね、賃金の話っていうのは地方指標ってやつでね、
はい、
いわばね、過去の結果が出てくる話なんで、うん、今後先行きにあんまり関係ないんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、労働関係っていうのは全部遅れて出てくるんで、うん、だから過去に前が良かったから今春闘が良かったってそのくらい
な
ん
です。なるほど、
うん、
ということはかなりその先をどう見ていくかということなんですけど、今お話を伺っていると6月の、ね、減税でもそんなにプラスにならないし、先も見通しとなってくると、うん、年内というところで見ると高橋さんどうなんでしょうね、
うん、はい、だからこの今国会でね、ちっちゃい補正予算を打つとかね、うん、こういうことすればまた違うんですけどね、
うん、はあ、そのあたりっていうのはどうでしょう、逆に考えると岸田さんの、
いやいや、やらないからこういうことになるいやいや、こういうの先を見通せる人だったらやりますけどね、
はい、
だからもう全然まあ、しぶちんでやっていくから、いや、やらないでしょう、この補正予算なんていうのは。
やっぱりおっしゃってたようにやりたいのは人事っていうところが先だとすると、
そう、人事でね、まあ、同僚をねバサバサと切るっていうのがね、醍醐味だったという形が分かりましたからね、岸田さんがね、経済なんか多分どうでもいいんだと思いますけど、
でも確かに経済とかっておっしゃるように結果が出てくるのが先だとなると、ちゃんと先に手を打っとくと、うん、後々いいことが返ってくるはずなのに、なんでしょうけどもね、自分自身にも ね、
そうですね、うん、でもそういうふうに人事やりたい人なんてこんなこと考えないから周りもね、こんなこと言ったってね、全然ね、うん、取り合わないだろうかと思うから、だいぶ言わないんじゃないですか、
まあ、本当にじゃあ帰ってきてからどんな風になっているのか、また6月まで待ってるのか待ってないのか、選挙の退任も含めてあるかもしれませんけれども、うん、はい、もう一つこの話聞いていきたいと思います。こちらです。さ、前澤友作さんがなりすまし広告をめぐって Facebook 日本法人代表に公開質問状を送りました。エスポニチアネックスによりますと、衣料品通販大手 ZOZO の創業者で実業家の前澤友作氏が4日に自身のツイッターを更新しました。詐欺広告をめぐって Facebook の日本法人代表に公開質問状を送ったということです。前澤氏、公開質問といたしまして、御社の Facebook と Instagram 上で詐欺広告が大きな社会問題になっていますが、今後どのようにこの件対応される予定ですかと投げかけています。また多くの方が詐欺被害に遭い、多くの著名人が写真などを詐欺広告で無断使用されていると言いまして、その件本国メタ社に任せています。ではもう言い逃れができない状況になっているかと思いますが、ジャパン代表として何らかのコメントいただけませんかと回答を求めました。改めてちょっと西村さんに経緯だけお話し止めておきましょうか、
はい、今 SNS では有名人になりすまして投資を呼びかけるというフェイク広告が増えているんです、
うん、
また有名人のなりすましだけではなくて、 偽のニュース記事やテレビのニュース映像が改変されて使われるというケースもあるということです。中には1億円以上の被害に遭った方も出ています。
まあ、高橋さんもこの被害に遭ってらっしゃる一人なんですけれども、このニュースをご覧になって改めて高橋さんいかがですか？
Facebook がどうやって答えたかっていうのも言っていただけます、
はい、Facebook はですね、これに対してサービスの運営はアメリカメタ社によって提供されているため、役割の違う現地法人ではいかなる対応も取れないという回答です。
そうです、これ私もね、問い合わせと全く同じでした。
これ
呆れましたけど、しょうがないです
よ。これ日本法人は何かをしようとしてるんですか？対応もこれ、
いや、何もしようとしてないってことははっきり言ってるじゃないですか、それ。
ねえ、対応も
これ。だから、これ、対応取れないって、だから本国の話ですって言ってるからね、同じ答えが返ってきましたよ。
は、ということは、これ、今の現状、アメリカ本、メタ社が、何かをしない限りはこれ変わらないっていうことなんですね、日本のサイトは。
そういうことはっきり、私もあれですね、それ問い合わせたらそういう答えだったんでね、みんな同じ答えを出してるでしょ、そうやって。
メタ社に直接言えって言ってるんですか？
直接言っても全然来ないです、何も返事が、
メタ社にもアクションは起こされたんですか、高橋さん？
でも全然何も来ないです。
何も来ないんですか？
ということは
被害に遭う方がこれからますますまだ出てくる可能性があるってことですよね。
そうです、そうですよ。
でまた自分を使ってそのフェイク広告なんか出されたら気持ち悪いですもんね。
気持ち悪いところじゃないですよ。だから私は X の方でね、ずっとこういうのが出てますっていうのを一番上の固定に貼っつけて、それで注意喚起はしてますけどね、人によってはもうね、こんな注意喚起しても意味がないんだから、もうね、どんどんどんどん騙されろと、こっちは関係ないからって言うんで、そうやって開き直る人もいますよ。
とはいえそれで被害が出たら、高橋さんそれ本当になんか自分のせいじゃないとはいえ、
いや全然せいじゃないですよ。せいじゃなくて、はっきり言えばその被害あった人が自業自得ですよ
ということになっそうですよね。
これはちなみに他の、金融庁とかね、そういうところにも一度言ってるんだけど、誰も動かないです。
あ、そうですか、はい、もうしたらもうただただ騙されないようにしてくださいとしか、
個人努力ってことですか？
自己責任でってことですね。
そう、全部そうです。はい、
はあ、でもこれをなんか日本ではなんか考えにくい対応ではあるんですけど、アメリカメタ本社もこうだっていうんだったらもうどうしようもないですよね、これね。なるほど、分かりました、はい、ではお知らせ挟んで、さらにお話伺ってまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。半導体ラピダスに最大5900億円追加支援でございます。斉藤経済産業担当大臣は2日閣議後の記者会見で、次世代半導体の量産を目指すラピダスに最大5900億円を追加支援する方針を明らかにしました。今回の支援が成立しますと、ラピダスに対する支援累計で1兆円近くに上るということになるんですけれども、さあ高橋さん、このラピダスなんですけれども、すごいものを作ろうとしてるんですよね。
そうですね、もう世界最先端っていうかね、今までなんかすごいビリッケだった人がねはい、はい、ここまで、まあアンビシャスでね、それはそれでいいんでしょうけどね。
TSMC の熊本工場で作ってるのが22ナノから28ナノの半導体なんですが、なんとラピダス2ナノという、もう桁違いの、
桁違いの
ものを作ろうとしてるということなんです
が、なんですかね、今までねダメだったのがね世界一なのっていう。
いや、ではそのあたり成功かどうなのかも含めて、高橋さんに指示の時報の後、詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。さあ高橋さん、この8社日本企業、それもそうそうたるね、企業が8社出資をいたしまして、政府を、出資しているわけなんですが、この改めて動き、高橋さんどんな風にご覧になってらっしゃいますでしょうか？
半導体っていうのは非常にね、戦略物資なんでね、はい、要はいろんな国に依存しないで自国でっていうのは分かりますけどね、 わかりますね。
はい、わかります。
ラピダスって、北海道ですよね。
北海道ですよね。
北海道って半導体ってすっごく電力使うんですよ。
うん。
多分北海道の電力の1、2割使っちゃうかもしれないんでね。
あ、そんなに使うんですか。
そんなに。そうするとね、はい、電力料金っていうのが、だから高いとダメなんですけどね。
ほうほうほう。
でも、ね、北海道ってあれじゃないですか、原発動かしないから電力料金高いでしょ。
そうか。熊本は、九州はまだ。
九州は、うん、原発動かしてるから結構安いんですよね、電力料金が。だからそういうのも環境整備もよくしないと、うん、気持ちはわかるけど、うん、まあね、なかなかその、うん、環境悪いとそれは世界記録出せないでしょ。
うん、考えたら今お話ありましたけれども、30年前、1990年というと、うん、日本がシェア 49% と、非常にまあトップ走ってたわけなんですけど、
半分ぐらいってことですね。
今 6% なんですね。
そうそう、だからまあ、昔だったら言い出してたですね、うん、だからせめてね、いろんな産業の環境をね、整えるっていうのも一緒になってやらないと、まあダメだと思いますけどね。
うん、こういう例えば本当に多くの会社がですね、一緒になって、うんうん、しかもそこに政府も出資してっていうと、うん、まあ、メリット、うん、デメリットそれぞれあると思うんですけれども、うんうん、高橋さんどうなんでしょう、そのあたりというのは。
まあ、一緒になってやるから、国内の競争よりかは海外の競争を意識するっていう意味ではメリットにはなるんですけどね、
はい、
それぞれが重複投資もしなくなるしっていうね、うん、ただしやっぱり寄せ集めになりますからね、
うん、
果たしてどこまでできるかっていうのがデメリットですよね。
こういう国家プロジェクトとかっていうのはなかなか、その高橋さんおっしゃるようにうまくいかないことが多い、
うまくいかない確率が結構高いんですけどね。
うん、
やっぱりだから金だけ出しといてね、あと、うん、まあ大きい企業があってそこに任せる方がうまくいくときがありますけどね。
あまりじゃあなんかそれぞれの分野でそれぞれソニーだトヨタだと大きいところが来てるわけなんですけれども、うん、足並みがなかなか揃いにくかったりするんですか。
うん、その揃いにくいって話するとね、またね、うん、官僚かなんかがね、うん、それを主導権握ろうとするとこれまたダメなんですよね。
あ、そっちが握ってもダメだし、
そんな素人がこんなの手出してもしょうがないでしょ。
理想で言うと
よくわかんないのに、
理想
いやだし本当に素人はダメですよね、まずね。それでマネジメントに徹した民間の人、リーダーシップある人がいて任せるっていうのがまあベストでしょうね。
ということはやっぱり先導は本当に数少なくで、しかも民間にできればぐっと任せられるのが一番理想っちゃ理想なわけなんですか。
まあそうですね、任せるって民間以外できないですから、
できないよね。実際どうなんですか、ここで作られるその2ナノメートルという2ナノという、うん、
すごい
世界トップのものというのは具体的に高橋さん、これどういうものに使われていくことになるんでしょうかね。うんうんうん、
まあ、GPU とかね、うん、GPU っていうのはあれですよね、今すごく話題になってるね、
はい、
演算がすごく速いやつでね、CPU で速いやつがある、はい、あるんでね、そういうのにの基盤なんかに使われる可能性あります
けど、 AI の基盤とかにも使われてくる、はい、このあたりに使われてくるということなんですが、うん、まあ、2027年にめどにということなんでね、この回一体どんな動きがあるのかというところですが、さあ高橋さん、
ね、
はい、いよいよ、はい、岸田さん出発で間もなくということですけれども、ね、改めて最後に注目ポイントだけちょっと聞かせていただきたいと思いますけども、
まあいいや、支持率低いからって余計なこと言わないこと。ここで、起死回生の、ね、一発なんて狙わないことというふうに思いますけどね、
はい、おっしゃっていただいたように支持率低い時になかなか外交っていうのはどうしても後手後手になっちゃうっていうのは、なんかお話聞いちゃうのは分かるなというところあります。分かりました。じゃあ高橋さん、はい、来週そのあたりの成果を含めてまたお話お伺いします。ありがとうございました。
どうも失礼します。どうも。
ではこのコーナーお送りしましょう。取れたてピックアップニュース。
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちら。産経新聞によりますと、台湾の東部沖で起きた地震ではこれまでに13人の死亡が確認されたほか、落石や土砂崩れが起きた渓谷周辺では行方不明者の捜索が続けられています。一方、山間部の観光地タロコ渓谷と東海岸側をつなぐ道路が昨日開通しました。取り残されていたおよそ300人以上の人たちが下山し、孤立状態が解消したということです。
こちらトルコから届いたドローンチームの、ね、力が大きかったということですよね、はい、確かにそうやって思いますと、うん、ドローンとかの力っていうのは今後こういった災害救助とかの時には大きな力になりそうですよね、
はい、うん、さあ続いても海外の話題です。読売新聞によりますと、 イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘開始から半年となった7日、イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザ南部の地上作戦を終了し、南部の部隊を撤収しました。ハマスは人質解放の条件の一つとしてガザからの軍の撤退を挙げていて、アメリカの圧力を受けたイスラエルには人質交渉を進展させる狙いがあるとみられます。
今朝の読売新聞の記事なんですけれども、ガザにですね、人道的に送られているという食料支援の車の列があるんですが、これ検問を受けていて、この検問にかなり時間がかかるということで、はい、実際に届くはずの食料が傷んでしまうということもあるそうなんですよね、はい。この人道的な側面というのもやっぱ大きなテーマになりますよね、これね、
はい。続いてもこちらの話題です。読売新聞によりますと、中国を訪問しているアメリカのイエレン財務長官は7日、李強首相と会談し、はい、両国は複雑な関係を管理する義務があるとして対話の継続を訴えました。半導体の輸出規制などをめぐって両国の緊張が高まる中、イエレン長官としては対立のエスカレートは避けたい考えです、
はい。もちろんこれバイデン政権の中でということなんですが、この11月の大統領選挙でもしトランプ大統領になったら、また年明けからの状況というのも大きく変わってきそうですし ね、さあ現状どうなっていくんでしょう、
はい。続いてはこちらの話題。産経新聞によりますと、日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンの4カ国は7日、南シナ海で海上自衛隊と各国の海軍による本格的な訓練を初めて実施しました、うん。南シナ海で威圧を強める中国を牽制した形となります、
今日からのそれこそ日米首脳会談でですね、このあたりというのはおそらく踏み込んだ話し合いになってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、一体どんな成果になるでしょうね、
はい。続いては大阪の話題です、はい。朝日新聞デジタルによりますと、ソメイヨシノなどおよそ3000本の桜が植えられた大阪城公園では6日、桜が満開となりました、
はい。
大阪の桜の満開は去年より10日、平年より2日遅いということです、
うん。
昨日も大阪城公園では満開となった桜を楽しもうと大勢の家族連れや観光客でにぎわいました、
はい。
大阪の桜は今後1週間程度見ごろが続く見通しです。
本当にこの桜がいい時期とお天気っていうのは本当に年に一度我々もそわそわをいたしまして、おそらくちょっと今日はね、この後雨が降るということなんですが、なんとか週末までね、持ってほしいな、
持ってほしい、
ね、はい。
最後はスポーツの話題です。デイリースポーツによりますと、プロ野球阪神は昨日ヤクルトに3対1で敗れ、連勝が2でストップしました、
はい。
今シーズン初の同一カード3連勝とはならず、うん、再び借金1に戻ってしまいました、
うん。
明日から今季初めてとなる本拠地甲子園での広島戦となります。
いや本当にやっぱりこの時期どうしても選抜がね先にあるんで、甲子園に帰ってくるには時間かかるんですけど、本当のまた開幕がやってくるというところになりそうですね、
はいはい。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。